エクストリーム知的体験ラジオ組体操です。 K です。
どうも、 UG です。
あなたコーラ好きじゃないですか。
もう好きっていうレベルじゃないですよね。
水だよね
そうそうそう、イタリア人とかフランス人ワインを好きですかって聞くのと一緒ですよ。
あ、血だからね。
うん、そうそうそう、流れてますから、
はい。昨日私ちょっと外出してまして普段私外であんまりそういう飲み物とか買わないんだけど、
うん、
やけに喉が渇いたんでちょっと自販機を探してみたんですよ、
うん、
そしたらペプシがあったんだけど、
うん、
ちっちゃい缶であったんですよ。コーヒーみたいな。
あるあるあるあるあるある。
なんだこれと思ったら、カフェインが強い。
そう、ストロングショットでしょ。
ストロングショットっていうやつが、うん、
あります、ね、
たまに飲むとうまいですね、あれ。
あ、そうなの。
うん、たまに
実は、うん、飲んだことない、
ね、あ、ない。
いや、なんかあれじゃないですか、純粋じゃない感じがしてるんで。
ああ、もっと
僕にとって
コーラはコーラとして。
そうそうそう、しかもちっちゃいじゃんっていう。
うん、そうそうそう。あのね、たまにしか飲まない人間からすると、コーラの350って多いんですよ。
え、
コーラが350ミリ缶だと多すぎるんですよ。
それはすごい発言ですよ。だって俺は500を買うんだよ、缶は。100円で500じゃん、大体。
ああ、はいはい、
サービス缶とか書いてあって
あるね。
なのにあえて350を売るっていうのは分からないし、より小さいその何 150ml 缶、
うん、
もう許せないですよ、僕。
あ、そうか、う
ん、まあいいんだよいいんだよ。味が違うんでしょ、タイム。それはさ
あ、そんなに。でもなんか久しぶり飲んだんで、
うん、
前のコーラの味をあんまり覚えてない気もするけどこんなに甘かったかなっていうのはちょっとあったね。
なんかね、あれは一応エナジー系だから、
うん、
なんか要はなんていうの、ブドウ糖とカフェインで脳をブーストするみたいな。
そういう感じだよね。
そうそう、だからちょっとピュアじゃない可能性があるよ。
あ、なるほどねコーラとして。ピュアコーラではない。
そうそうそうそう。あ、そうっすか、
うん、
でもエナジーコーラって実は多く結構あるんだよね、出てて。なんか例えばドデカミンのコーラとか結構あるんですよ。で、分かるのはさ、カレーと一緒でコーラ味にすると結構いろんな原料入れても、うん、
なるほどね、
コーラになるっていうかさ、
はいはいはい、
結果コーラ味になるから、
うん、
結構自由度高いんだと思うんだよね。
そう、やりすぎなければコーラの範囲に収まってくれるん
だ。そうそうそう、はい、だから結構ヘルシアとかって苦味をどう消すかで、
うん、
結果的にお茶に落ち着いたみたいなんだけど、
うんうんうん、
だからコーラはその辺結構自由度高いんで。
あ、
うん、あ、そういう。でも言ってて思ったけど、まあ、コーラに限らずエナジードリンクがすごいでしょ、やっぱ。
多いね。
なんかなんていうの、普段出さないようなとこが出してるじゃない、
うん、
カルピスもあったような気がするな。うん、あったと思うよ。と
あんなまろやかなのに。
そうそうそうカルピスでエナジー系とか。どうなんだろうね。
いや、でもカフェイン取りすぎるのは良くないよ絶対。
結局カフェインなんでしょ、でもあれ、
うん、
だって有効成分入ってたらその清涼飲料水として売れないから。
売れないよそれは。もう医
薬部外品とか。
そう、ユンケル系だもん。
そうだよね。だから結局さ、ファイト一発とか、リポビタンとか、
うん、
ユンケルとかのデチューン版ってことでしょ、要は。
そう、
逆に
弱いやつだね。
うん、そっちが流行っちゃうってなんかさ、なんか本末転倒のような気がするんだけどね。
しかもそのあれじゃないですか、レッドブルとかもちょっと高いじゃないですか。
うん、高い
ね。200いくらするでしょ、
うん、そうだからね、なんかまあ軽く飲むっていうようなことなんだと思うけど、
うん、
なんか聞かなきゃ聞かないでよくないし、
うん、
かといって聞きすぎたら要はそのカテゴリーとして売れないしで、
うん、
なんかみんなおかしいことになって
んじゃ
ない
。 そんなに。でも私の周りには常用してる人はいないんですけど。
でもレッドブルーって飲む人いっぱいいるじゃないですか、結構。
そうそう、だから私の周りにはいないんですよ。
いない。
あなたの周りにはいますか。
いるかな、
しょっちゅう飲んでるような人。
あ、しょっちゅうはいないかな。でもまあまあ見かけますけどね。
朝一で外で打ち合わせしなきゃいけない時とかに私たまに
レッド
自動販売機で売ってる時は買ったりする。朝弱いので、
うん、
眠くてしょうがねえから、もう単純にカフェインが欲しくて飲むっていう。
あ、そうか。リポビタンじゃいいんじゃない。
何でもいいとは思うんだけど。
だからさ、もっとその前から俺言ってるかもしれないけど、そのリポビタンの売り方がその、うん、途中から変えるべきだったんじゃないかっていう。
ああ、
結局あれって肉体を前面に出してたんだよね、うん、肉体疲労だったんだけど、うん、今のエナジードリンクって結構頭の方の疲労をアピールしてるじゃないですか、うん、
はいはい、
ね、結構こうクリエイターが飲んだりするみたいなさ、うん、だからなんかリポビタンもさ結局同じ成分でちょっと売り方変えればもっとなんていうの他のエナジードリンクより効くの効くものになるんじゃないかと思ってさ、
確かリポビタンはカフェインレスが逆にあるので
だよね、だ
から、うん、そういう逆に言うと ほとんどカフェインが入ってる。
ああそういうことか、逆はね、うん、入ってないやつがあるぐらいだから、うん、でも逆に言うとその何カフェインに頼らずとも有効であるとそれは思ってるか出してるでしょ、そのカフェインレスを。
まあそうだろうね、
それすごいじゃないある意味。
他にの一応だからそのユンケル的な成分の方が入ってるよってこと、
ね、そうだよね、
医薬部外品だからね、
うん、
あれは。
あ、そうそうそう、うん、医薬部外品っていうのもよく分かんないんだけどどういうカテゴリーなのか分かんないけど、あ、まあまあでもなんかせっかく日本が誇る昔からあるエナジードリンクじゃないですか、うん、
はい、そっちをもっと活用した方がいい。
そうそう、なんか怪しげなものにどんどんこう駆逐されてるような気がしてさ、
ただまあ分量からするとね、モンスターエナジーとかは多分、
うんうん、
3倍ぐらい入ってるよカフェイン。
でっかいよねあれしかも、うん、
でかいしね。レッドブルはその半分ぐらいでしょ。
モンスターエナジーは結構飲むんですよ。
あ、飲むんだ。
なんでかっていうとあれにはね、高麗人参成分が入ってるんですよ。
あ、はいはいはい。
でなんか昔結構真面目な本を読んだ時に、うん、いろんなものあるけどそういうなんか、うん、
その薬効成分があるという、うん、
って言われるものの中では一応高麗人参だけは、うん、あ、薬効性が高いと
ガチだと、
うん、どっかの多分東大薬学部の教授かなんか言ってたんで、あ、まあ、若干それ信じてるっていう、
まあ、かなり昔から生きてるからね。
まあね、昔からそうそう、非常に貴重なものだったわけでしょ、うん、だ多分何かしら効くんじゃないかと思ってあれを結構飲んでるんですけど、
レッドブルなんかが今ちょろっと調べたけど、
うん、
250の缶でカフェインが 80mg。
はいはいはい、あ、でもそんなもんなんだ、
うん、モンスターエナジーは、350だけど、140mg ぐらい。
はいはいはい。
リポディが 50mg ぐらい。
おお。
だけど内容量は 100ml だからね。
あ、
ちっちゃいのに 50ml 分ぐらい入ってる。 50mg 分は入ってるわけだ。
そうなんだ。
うん、まあ、普通のコーラが40から50ぐらい。
じゃあんま変わんない。結構コーラでもやっぱ変わんないんだね。
ね、と思ったら、イエモン、
うん、
濃いめ、500ml ペットで 100mg、
は
あ、ウーロン茶も同じぐらい。
はいはいはい。
ゴゴティー、ゴゴティーの濃いやつ、
うん、
茶葉2倍ミルクティー、これだと 170mg。
かなりブーストしますね。
かなりすごいよね
大丈夫なのかな。
ですごいデフォルトに近い話で言うと多いお茶、
はいはいはい、
500ml で 65mg。
おー、じゃあもう普通にエナジードリンクですね。
波のコーヒーより高いってわけですよやっぱり。
うん、うん、じゃあなんで今までっていうかさもう生活に根ざしてたものがあったのに、うん、わざわざレッドブルとか飲むことはないってことだね、これ多分。
結局甘さと炭酸だろって話になるよねこれね。
だから多いお茶もう甘くして炭酸入れればいいんですよ多いお茶みたいな。
でもあれだよね、よくたまに
マーク
あ、そうか、今は呼んでるだけだからね。
そうそう、
お茶もっと叫ぶ感じで、
そうそう
お茶っていう、
そう、そういうバリエーション出して、
バリエーションでね。いやでもほら昔からさ、なんかティーソーダとかさ、コーヒーソーダとか出るけどさ、グリーンティーソーダ出ないじゃん。
流行んないね。
流行んないのかね。あれ甘くして炭酸したらっていう話だったらね。
でも甘いお茶っていうのは、うん、グリーンティーっていうのはアメリカにあるんですよ。
日本以外だとかなり普通にあるよね。
ペットボトルとかもあるし、うん、そうそう。炭酸は今のところあんま見ないけど、ね、だからスターバックスあたりがやればさ、
うん、
全然すごい値段と600円とか取れるんじゃないかと思うんだけど。でもね、コーヒー以外は結構模索してるじゃない。だから日本茶についついに手を出すみたいなさ。もういいじゃん。
あとはあれかな、あとは懐かしのジョルトコーラの復活だね。
はいはいはいはい。ビートたけし、
たけしが
違ったっけ。あれそうだよね、
たけしが
確かビートたけし宣伝してたやつ、うん、ジョルトコーラは何、あれエナジーコーラなんでしたっけ。 け？
ジョルトは、カフェイン2倍、
あと
あと甘味料が 100% 砂糖。
あ、すごいねそれ、
うん、
脅威のじゃあ結構エナジードリンクだったかもしれないな、その当時として。早すぎた、
早すぎただって日本だったから25年ぐらい前だ。
そうだね、
うん、
そんな値段、ね、あの年代だったと思うよ、
うん、
当時本当なかったからね、本当にリポビタンぐらいしか。
ひっそりと消えていきましたけど、
いやもう一回復活するよこの流れで多分エナジーコーラっていう
エナジーコーラ、ね、
ジャンルがありますからね。まあね、あのお茶飲んでりゃいいんじゃないかっていう結論になりそうな気がするんだけどまあいいか。
最近通販とか使いましたか？
通販使ってますよ。
使ってます。どこで買いました？
アマゾンで、プライム会員ですから。
あ、会員入ってるんだ。
うん、
あの私もだいぶアマゾン使ってたんだけど、
うん、
使いすぎだなと思って最近ちょっと控えてたんですよ、通販自体を。
うんうんうん。
でまあ、あんまりやってなかったんだけど、
うん、
家電が一つ壊れたんですよ。
お、
電気ケトルが、
ああ、いわゆる
湯沸かしが、
ティファール的な、
ティファール的なあれが、
はいはいはい、あ、壊れんだあれ。
壊れるんだよね。なんか朝朝そのコーヒー入れるのに、
うん、
あのスイッチ入れたんだけど全然、うんともすんとも言わなくなっちゃって、うん、で参ったなってことになったんだけど、まあ、もはやあれないと生活できないっていうか、まあ、
お湯が沸かせない
っていうか、お湯沸かせないからね、
うん
うん、もうあの湯沸かしを全部それに頼ってたんで、うち普通の夜間がないんだよ。
あ、わかるわかる、
うん、
今さらね、夜間ってあんまないわね。
ないよねっていう話で、まあ、しょうがないからどこで買おうと思ってたんだけど、
うん、
たまたまその噂で聞いてたんで、ヨドバシドットコムを使ってみたんですよ。
あ、なんか今アマゾンを駆逐する勢いだという。
そう、すげえんじゃねえかっていう話でさ、うん、
はいはいはい。
まあ注文したのが夕方だったのね、
うん、
で来たのは翌日の朝だったんですよ。
おお
多分ね、
すごいね、
多分16時間ぐらいで来たよ。
プライム並みな感じがして、
プライム並みに早い。で俺何も払ってないからね、それ普通に送料無料で何の会員でもないからね。
すごいね。
これすごいですよこれ。
あれは なんでなの、なんでなのってのは、そのもある在庫結構抱えていて早いよっていう、う
ん、そうで、なんかね、その、まあ、最近伝え聞くところによると、
うん、
そのお店にある在庫だったらもうその場で、うん、発送するんだって
。おお、
うん、で俺が頼んだのがそのちょうどその普通の家電だったから、
あ、もうあったやつで。
そうで、しかもその都内で在庫があればそこから送るんだ。
あ、だから早いんだ、
うん、でだから都内に住んでて近場にヨドバシがあるとこだともう爆速で届くっていう。
もうそれある意味行った方が早いんじゃねえか
そうそうそうそう、
ちょっと気はしたんだけどそう、家から出なくていいってことね。
家から出ない。でしかも今行った方がいいっつったけど、ヨドバシが面白いことやってて、
うん、
その店頭に並んでるやつのバーコードをスキャンしてその場でオンラインで注文できるんだよ。
もう要はね、レジに行くなと。
行くなと。そうだからお店はお店がショールームになってるんだよね。
あ、でも正しいよね。その結局もうさ、あ、これかよく昔で言うとさ、ちょっとさ、金持ちの買い方だよね。要は回ってさ、うん、これ届けといてみたいな、
うん、そうだね、こっからここまで全部送っといてみたいな
そう、うちに届けといてみたいなのに近いわけ。
近いよね、相当すごいよ。
でも頭いいと思うよそれ
ね。え、よくやったよね、そのシステムよく作ったなと思って。
だってそれってある意味さ、その無人の今、レジってあるじゃん、
あ、
ね、自分でレジするみたいな、うん、あれと同じだよね。
そうだね、
誰も返さずそのバーコードさえあれ
あれば
クレジットカードで払うんだったら、
うん、
そもそもレジ行かなくていいよねっていうことだよね。
そういうことだね。
サーバーに接続できればいいんだからと。あ、そう、
まあ、だからその品揃えの面とかで言うとやっぱりまだアマゾンには勝てないけど、それでもまあ、
家電とかってことなん
で、それでもまあ、いや家電だけじゃなくて本とか、
そうなんだ、
食べ物も飲食料も売ってるけど、うん、まあそれでもさ、やっぱ一日の長があるからさ、そういう意味ではちょっとまだかなわないところではあるけども、まあね、少なくともヨドバシは税金払ってるだろうしね、
うん、まあそうでしょうね。
ね、
でもあれか、でもそうすると本当に、ね、あるものだったらすぐ届くっていうのは、うん、でも分かるよね、本当今までってさ、本当か、今日中にこれ 後で届けてっていうの多分できてたんだよね、サービスもあったから。
そうだね、
あの本当たなんていうの、冷蔵庫買ってもう今日壊れちゃったから、うん、すぐ届けてみたいな絶対あるからさ、うん、結構そ の, あの物流はだから抑えてたんでしょうな、都内に、ね、都内とか地方でも大都市圏の多分物流は、うん、結構物流も持ってるんだろうね。
それをちゃんとオンラインで整備したのが良かったね。ヨドバシはさ、そのオンラインショップ一回やってるんだけど大失敗したんだよ。
あ、そうなの？
あのシステム絡みの問題があって、
そういう方で、うんうん、
ですごい貧縮だったんだけど、まあそこからに比べるとかなりあの巻き返した感があるよね。
あ、そうなんだ。
うん。というなんで、その値段もそんなに変わんないし、でプライムになんなくてもこのスピードだろ。
なるほど。
だとすると、まあ同じ値段だったら。うん、まあヨドバシでちょっと買ってみようかなっていう気にはなったね。
ああちょっと、
うん、
そういう体験があるとね変わるかも、ね、うん、
まあその後はね、そのまあオンラインショッピングのウェブサイト自体の使いやすさとかさ、
うん、
そういうのはもうアマゾンはゴリゴリにやってるけどさ、
うんうん、
ちょっとまだ足りないところはあるだろうと思うね。
なるほど、
うん、まあ、そういうのはね、のあのゆくゆく改善されていくと、まあ、かなりアマゾンから離れることができるかもしれないね。
ああそうなんだ、
うん、
あとはアダルトですなやっぱり。
まあそれはそれはあなたあの DMM があるじゃないですか私たちには。
いやまあそれはあのあれでしょ、いわゆるそのあの動画購入とかでしょ、
はい、
物ですよ。物に関しても、まあ、なんでかっていうとDMM から届くものとさ、アマゾンから届くものだったらさ、
うん、
ちょっと怪しいとか違うじゃないですか
アマゾンだとね、ああまたアマゾンっていう感じでね、
またあなたはまたアマゾンで買ってんのってなるんですよ、うん、近所的にも、
う
ん、
そうだね、
うん、DMM がいきなり来るとさ、
うん、
ちょっと想像をかきたてられるとこないですか。
私は DMM で物販したことないから分かんないけど、
そう俺もどういう形で届くのか知らないけど、おそらく、
いやあのページ見てる限りはあの無色っていうか、その何の配色もない段ボールで届きますって書いてあるよね。
あ、そうなんだ、
うん、
逆にそれが怪しい
そう、あの色の段ボールでそのアマゾンって書いてないのが最近ないぐらい。
そうなんだよね。
じゃん、
そうそうそう、
だからじゃああれどこだっていう感じ。
そうなんだよ、あえて無記名にするってことはさ、みたいなことでしょ。
そうそうそう、名乗ってるも当然っていう。
そうです、だからアマゾンで買うってのはある意味もうカムフラージュもできるぐらい あの認知度なわけですよ。
そうですね、
そういう需要は絶対あると思うので、まあそこはね。いやでもヨドバシでもほらおかしくないじゃん。
おかしくないね、
うん、また家電買ったのか、
家電
か、
まあ、家電は家電だけどねっていう、
うん、そうそうそう
ちなみにヨドバシのあの段ボールは専用の箱でした。
ヨドバシカメラって書いてある、
うん、そう、白い箱で、ヨドバシって書いてる感じの。
ああ、じゃあ別にそこになんか怪しいものがあ
って入ってても大丈夫っぽい、
おかしくない、
うん、
あ、じゃあこれ結構だからあのこれから多分攻めるべきはそこじゃないかと。
夜の方、
うん、
はい、
いいと思いますそこは。
ちょっと私はヨドバシ派になりつつあります。
あ、そうですか、
はい、
黒船に乗らずに
手漕ぎで出ましょうかいや一回やってみ、
もうやってみる、やってみる、うん、なんか話題なのは知ってたんで、
うん、なんか壊れたら買ってごらんよ、
うん、やってみます。
あの都構想の住民投票が終わりましたけど。
はい、終わりましたね。
私全然親戚から何から大阪に関係がないので。
まあ私はあるんですけど、
うん、選挙権はなかった。
なかったんです。市が違うと、ね、だから案外その選挙権は実は限られてるってことが分かったんですよ。
そうだよね、大阪府じゃないからね。
そうそう、だからあれ大阪府でやるべきなんじゃないのっていう、
まあ、まあ当事者ではないかもしれないけど
近
い
当事者ではないけど、うん、あのやんややんや言い出した盛り上がるじゃない
ですか盛り上がりそうではあったね。まあ一応結果は結果としてああいうふうになったわけですけど、うん、そしたらですね、あのその日のうちにニュースが入ってきましたよ、
うん、
またねトラボ、5月18日、マック赤坂、年末の大阪市長選に出馬宣言です
あれちょっと待ってよ、あの赤坂はあれはいやそうか回避したんだ、
そう
港区区議選を回避して、
そうで次は参院選じゃねえかって言われてたんだけど言われてたんだけど、その都構想のやつが終わったら17日にさ、あの投開票が終わ、投開票じゃない、あの開票が終わって18日に出馬宣言ですよ。いうところによると、前回の選挙でできなかったことをやりたいと、
う
その中でも一つは、マック赤坂をマクド赤坂にすると、まあ、ちょっと待てと、お前のマックってのはマクドナルドだったのかっていう、いつからマクドナルドになってたんだ、
そう、まあ、そういうこと、
そういうことなのっていう、
でもちょっとそのよく分かんないな、市長選、あ、そうかそうか、
市長選に出るんです、
なるほどね、
今の市長であるところの橋本さんは、任期が満了したら辞めると、
あ、そうですね、
でしかもまあ政治家から辞めると言ってるんですけど、
うん、
それを聞いたところ聞いて、もうマック赤坂は、これはもうマック出ろという神のおぼし召しだと、受け止めて、さらに、この間亡くなりましたけども、橋場さんの弔い合戦でもあると、だから今回ばかりは、スマイルロックじゃなくって、鎧兜で出ると
まあまあ、橋場秀吉大阪ですからね、ある意味大阪城ですからね、
大阪城ですよ
そういうことっていう、そのつながらないはずを点と点を全部つなげようとする、
無理やりつなぐっていう、だからすごいちっちゃい点をマッキー極太で塗るみたいな話になってるんだけど
おそらくスティーブ・ジョブズのスピーチを勘違いして受け取ってるような人だね、多分ね、
そうですね、
かなりつながってないよその点と点はね
しかしまあ解明するのはいいですけど、いつからマクドナルド赤坂だったのかっていう話ですよ、
訴えられるんじゃないかな、
ねえ、まあ略称は訴えられないか
っていうかさ、赤坂も名前じゃないしさ、
赤坂も地名ですからね、
多分
ね、
さ全部さ自分 の, あの要素が一個も入っていない名前で勝負してる、
一応ねマックっていうのは元は誠から来てるんだって、
あ、そうなの、
本名は誠さんでそれからマックになった、
じゃあいいよそこならまだ
でしょ、で赤坂は自分が好きな町なんですよ
マクドも
じゃあマクドにしちゃうと好
きなファーストフードだからとか
そうそうそうそうするともう自分の名前が一切ない芸名みたいになっちゃう、
危ないね、まあ橋場秀吉さんもそうでしょ、だって
そうですあれも自称ですから
そうなんだ、もうまあまあいいですけどね、盛り上がるなら、ね、
盛り上がるなら、
でもまあまあまあちょっと赤坂あじゃあ港区議選よりかはいいと思います、
現実味は高いよね、大阪は一応その、ね、過去にやらかした経験があるからさ、
うんうん、
まあ、東京もあるんだけど
ちゃんとしたこうあれでしょ、そうすると選挙放送も見れるっていう、
見れますよ、市長選ですからね、
うん、よりねそういう注目
高い、ちなみに市長選出るの初めてじゃないですからね、赤坂さんは、
あ、そうだったっけ、
出てますよ、
あ、もう常連のように、
はい、
まあ、
この間だから橋本さんの時も出てますから、
まあ、出てたんだ
よ、出てますよまあまあいろいろ出てるけどね、都知事選も出る、新潟の県知事選も出てる、
そのあまりゆかりがないとこに出るのはどうなのかなって気がするよ ね、まあでも大阪に関してはね、うん、市長選の公約をまた大阪党を作るっていう公約で
またね改めて
そうそうそう注目を浴びてほしい、
それ出てもおかしくないよね、マック以外にもね、
まあもう全然今がチャンスといえばチャンスですよね、
まあこれがおそらくラストチャンスなので、
うん、
マックについてはね、
別にいい、あ、そうなんだ、もうちょっと年齢も年齢だしと、
年齢も年齢だし、まあ、そろそろね現実味を帯びちゃうとまずいでしょ
あ、そういう意味でもね、
でもね、
はいはいはい、
まあ頑張っていただきたい、
そうですね、ぜひ、
はい、いつも我々国内のニュースばっかり見てますけど、読んでますけど、
はい、
同じように実は海外のニュースも、随時チェックをしておりまして、
はい、
ただやっぱりその速報性とかね、まあ、2週間遅れでやってるのに速報もクソもねえだろうって話ではあるんだけど、うんまあ、やっぱりその、ね、親近感が湧くのはどっちかって言ったらっていう話で国内のニュースをちょっとひいきして読んでるんだけど、はいはいはい、まあ、いい加減ちょっとたまったんで海外ニュースをいくつか出していこうと思います。
ああ、なんかちょっとスペシャル特集っぽいわけですね、ちょっとね、はい、海外特集、ね、
ええ、フロムオーバーシーズということで、
はい、いいんじゃないですか。
1件目ロイターです、デンマーク、
はい、
動物との性行為を禁止する法案が可決。
あら、
ドーマークではすでに動物を傷つける恐れのある性行為は禁止されていたんですけども、ただ諸外国に比べると、あんまり十分に、保護されていないということで、はい、まあ、いろんな愛護団体から、 規制の強化を求める声が上がってたんですね。
はい。
でということでイコールつまりそれは他の国の方が規制がきついということなんですよ。
おお、そういうことなんだ。
そうです。
あの 規制があるんだ。
諸外国にはみんなあるんですよ、あるんですけども、それに比べるとデンマークはちょっと弱いと、
はあ、
いうことで今回この新たな規制が、法案が可決したわけですけども、それ以前からですね、逆に言うとデンマークは規制が弱かったわけで、
はい、
ドイツやノルウェー、スウェーデン、イギリスなどからなどでもすでに性行為が禁止されてたんですが、
はい、
デンマークはどうも緩いぞと、
はい、
いうことで動物の性行為を目的とした観光客がデンマークに集中していて、社会問題になっていたと。
そりゃ社会問題になるよ。押し寄せてきたら。
押し寄せてきていた。
それはちょっと驚きですな。
驚きですよね。あの私たちは多分、まあ、大抵のこうフェチズムとかにはあの寛容な姿勢でいられるタイプだと思うんですけど、だいぶ寛容なんだけど、
そこはちょっとまだね、
ここはちょっとないですよね。だからその理解とか云々の前にあの、なんていうかお勉強から始めないといけないぐらいわからない。
そうそうそうそう、全くわからない感じで。
一応でもその日本よりは海外の方がこれポピュラーじゃないですか。
まあまあ聞くところによるとそうです ね。
船にヤギ積むそうじゃないですか。
ああ、だからまあだからね、本当にね、エイズの発症とかいろいろ、まあ説は諸説あります
ね。ありますけどね、
動物から移ったとか
ね。
ああちょっとでもさ、ちょっと待って、ちょっとあの諸外国って言ってるのはその多分ヨーロッパの諸外国では厳しいってことだよね。
そういうことです。
ドイツ、日本には多分ないんじゃない
の。一応動物愛護法があるので、
そっちか、
うん、むやみに傷つける行為はダメなわけですよ、
ね、はいはいはいはい。
で、まあ、そういう法律があったにもかかわらず、その多分デンマークのは穴があるとか、もしくは規制が緩い、処罰が緩いとか、
まあなるほど、
まあ、多分そういう問題があったんでしょうね。
なるほどなるほど。そこで、うん、まあ、それを斡旋するようなブロガーがいてい
たかもしれない、
うん、
それで、まあ、EU ですからね、人が集まってきたと。集まるほどいたのかって話ですよ。だから、
いやだから、まあ、いるんで、潜在的にそれいるでしょうけども ね。それなんか集まるんだ、そのデンマークに。
集まってたらしいですよ。
でついにそれがやっぱり
もう、それが規制されました。
規制されて、やだよ、なんか日本とかに押し寄せてきたら。
どうも、もう一番緩いのはどこだって
話で、そうそうそう、日本は多分そこをあんま気にしてないから、
そういう前提で法律作ってない。
そうそうそう、多分そういうね、社会問題になってないってことはさ、うん、あの規制してないはずだから、うん、もう案外その目つけられちゃうとさ、
うん、
世界のエキスパートたちが
来る可能性がある、
ね、本当法の、ね、目をかいくぐるような人たちが来ると。
しかも最近ではほら、あの、雑草の除去にあのヤギとか放してるとこありますから。
あ、そうですよ。だって前あったじゃない、その
食べられちゃう
のが、ベトナムの人が食べちゃったとか。だからこっちが想定する以上に、うん、あのいろんなことを多分考えてる人がいる、世界にはいるので、
世界は広いので、
そんなヤギとか放してたら大変なことになるかもしれないですよ
っていうニュースでした。ちょっと理解ができないのであんまり広がらないんだけど。
そうなんだよね、
すげえなっていう感じで。
それ規制されたことによってなんか怒ってる人とかの、ね、インタビューとかあればいいんだけど、
あるんだけど
出てこない。
さすがにちょっと声を出せないということで、
ちょっとね、否決した人とあのいるのかなと言わせ、反対した議員
反対派がね、全会一致じゃなかったったら、
そこすごく気になるところだよね。
まあ、気になる人はちょっと見てください。コロラド、
はい、
IT メディア、米コロラド州で自分の PC を銃撃で破壊した男が逮捕された。
ああ、
コロラドスプリングス37歳の男、この男は数ヶ月間自分の PC に、技術的な問題を抱えていた。いよいよ愛想を尽かした男は拳銃を8発デスクトップ PC の本体に発射。警察曰く彼は、PC を効果的にシャットダウンすることに成功したが、この地域内での発砲は法律違反のため逮捕されましたと。
あ、
まあ、いろんなメディアが言うところによると、レイジアゲンストザマシーンだと。いうニュースでしたと。
面白いね。なんかもうそれアエラ的な感じに多分落としたね。
そのもう この一文がなかったら取り上げないニュースですよね。
確かにレイジだもんね、完全に
完全なレイジですよ
銃を抜くぐらいの
抜きました。
いや非常にでも気になるのはさ、何だったんだろうね、原因は。そのなんかあるじゃん、引き金が、例えばそのエラーのさ、
うん、
ローディングが遅いとかさ、
そうそう、いつまでたってもページ読まないとか、そういうのがずっとあったんでしょうね。
その瞬間がちょっと知りたいですよね。そうきっかけの最後のきっかけ、
まあ、朝から機嫌悪かったとかね、
あ、
まあ、嫌なことがあったとかでちょっと愛想を尽かしてしまったっていうか、たまにあるけど、こういうあの PC に八つ当たりする人はなんかアメリカ多いですよね。
まあね、
うん、
身近になんか武器とかもあるので、
あるしね、
多分、うん、撃っちゃうとかね、う
ん、なんかこう PC ぶん投げるみたいなのは多いですよね。
まあね、でも PC ぶん投げるのだったら別に逮捕されなかったんだよね。
投げただけだったら大丈夫です
か。ああ、そうだから、あ、なんかさ、投げてもいい PC とか出せばいいんじゃない。
投げてもいいっていうの
ラップトップでかブーンってぶん投げたとしても、
うん、
なんか割れうまくさ、その衝撃吸収とかして、いや G ショック的な
そう
G ブックかあったな、あったけど、
あ
のバーンってぶん投げても、
うん、
いやその時はさ怒ってるけど、やっぱり壊れてたら困るじゃん
それ PC である必要があんまないじゃないですか。
あ、隣のクッションを投げろとか、
そうそうそうそう、
いやそれは無理だよ、だって今この作業をしててこの野郎ってなるわけじゃん
こいつに怒ってるんだ
と。そうそう、だから結構俺売れると思うよそれ。
あのこの男が撃ったのはデスクトップ PC で、あのタワー型ってやつですよ。
はいはい、本体のこと、
本体の方ですね。だから多分直径っていうか、高さ40、50センチぐらいあるやつだよね。
あのそいつ冷静だよね
このどてっぱらにこう5、6発撃ってるんですけど、
普通さ、あのスクリーンの方行かない、なんかいい、そうそう、気持ちとして、
そう、目の前にあるものに起こるからさ、
そこにエラーが出たりしてるわけだから、
うん、モニターぶん殴ってとかっていうのはよくある話です。
そうそう、なのにそいつさ、息の根を止めようとしてるんじゃない。
そうそうそうお前だろっていう、
そう、心臓を狙うみたいな、
そうそうそう、
ちょっと冷静すぎるから怖いわけ。
怖いよね。このタワー型の PC の横っ腹のところが、あの、まあ、のっぺら棒じゃないですか。
うん、そうです、何もない。
あそこにあのパンチングマシンとかつけときゃいいんじゃないですか。
ああ、この野郎みたいな、
この野郎で右ストレートですよ。
ああ、そうだね、防弾にしとくとか、ね、
防弾バレットプルーフにしておく
すげえ重たいな
重いよ、鉛入りですよ。
だけどそのだから例えばこの何デスクトップのあスクリーンの方をね、うん、あのディスプレイの方も防弾ガラスにしとくとかさ、うん、防弾でも意味ねえのかひびは入るから、
ひびは入るし、しかも多分長弾がすげえ危ねえっていう
なんかでもさ、投げつけても本当これからいいっていうものが流行るんじゃないかと思う、うん、
あの iPhone
とか投げつけたくなることって あると思うんだよ。
はいはい、
叩きつけてもいいよ、あの PC とか携帯って、うん、こういう需要俺あると思うんだけど。
ほらでもあなたなんかはさ、あの落としやすいから、
そうそうそう、
あの強めのカバーつけてるじゃないですか。
あ、割れちゃうんですよ、もう
もう割れたの、
あの、うん、買い替えなきゃいけないぐらい、ね、そうそう、落とすんで結構で、
そういうそれと同じだよね、だから予防的にっていう、
そうそうそうそう、ね、もう俺は
どうせ切れるからっていう、
そう、俺絶対お前に切れると思うからみたいな、あえてこのプロテクトさせてくれみたいな、
いつか投げるから、
そう、いいんじゃないですか。だからもちろんね、そう、あんま子供には良くないよ、そのやっぱり物に当たるのは良くないっていう、うん、教育上ね、だけど、うん、もうおっさんとかはもう無理だから、
無理だから、ね、止められない
そう、もう俺の性格がこうだみたいな人にはおすすめなあれがありますと、もういいと思うんだよ特にアメリカなんか絶対売れると思うよ、
ね、うん、切れやすいですからね。
そうです、そうです。ああ、
次はミシガン、
はい、
ABC テレビが報じたところによると、ミシガン在住の女性30歳、
うん、
この人が、夜に友人と車でマクドナルドを訪れて、うん、ドライブスルーでベーコンチーズバーガーを注文したが、
うん、
受け取った商品にベーコンが入ってなかったと、
うん、
で店内で、店長が謝罪して返金を申し出たと、
うん、
でその数時間後、
うん、
再び同じ店舗を訪れて商品を注文、
うん、
この時もハンバーガーにベーコンが入っていなかった、
うん、
するとこの犯人被告は店員に向かって怒鳴り散らし、
うん、
ハンドバッグの中から拳銃を取り出し店に向かって発砲、逮捕有罪確定、 ですね。
なるほど。
ポイントは2度目だってことですよね。
そうだね、うん、同じ日に
同じ日に2回同じ店で同じベーコンが入ってない、
ある意味ではさ正しいよね。
まあ怒るところ
作ってるやつ一緒だもん。
まあそうね、時間帯と時間帯考えると同じバイトの可能性はあるよ、ね、
そうそう、だからあの当たり前かもしれない
っていう、お前いい加減にしろよっていう。
ああ、まあでもてか同じもの頼むなよっていう気もするよね、その数時間
後に。いや違うんですよ、1回目の注文はベーコンチーズバーガーなんですよ。
はい、
ベーコンチーズバーガー頼んでベーコンが入ってないのは怒っていいですよね。
チーズバーガーになっちゃうからね。
そうですね、うん、で2回目に来た時にはハンバーガーだったんです。
え、はいはいはい、
ベーコンチーズバーガーとは書いてないんですよ。
あ、でも、あ、じゃあ何かしらベーコンが入るハンバーガーを頼んだ、ハンバーガーを頼んだ。
全く同じかどうかちょっとわからないけども、やっぱりお前ベーコン入ってねえな。
いやでもよくでもそれってさってことは多分か、まあ、確認したんだろうね、そのドライブスルーだから。
そう、今度はどうかな、ペラッてやって
入ってねえじゃねえか、
てめえ舐めてんのか。
いや俺これわざとの可能性あんじゃない、
店側のね。
うん、もうあいつまた来たぞみたいな、だってあんだけ散々なんか怒鳴り散らしてみたいなさ次来たらさ絶対抜こうぜみたいない
やでもあれですよ、ここまで怒るのはやっぱアメリカ人だからですよ。
銃を抜くんだからね、
銃を抜く、その怒りの発火点がベーコンだっていうことも含めてね。
だからそう、まあ、身を守ろうとしたんだろうね。
なんだよそれ。
え、横柄な店に対して、
店に対して
権利を主張しようとしたんですよ。
ちなみにあの、この犯人に、被告人についてる弁護士によると、うん、発砲は事故であって、ベーコンの有無とは関係がないと言って暴発したっていうことかな。
いや、それしか言いようがないよ
ね。ないよね、
弁護しようとしたらね。あ、だからそうか、あのベーコンがないことを確認した後たまたま手を伸ばした銃が暴発した、
暴発をした。非常に都合が良い。
いやー面白いね。いやだから銃を突きつけてさベーコンを入れろだったらまだよかったんだ
よね。そうだよね、
うん、うん、俺それはやってもいいかもしれないと思ったけど、うん、
店員撃つ前に
そう
入れろっていう風に言った方がよかった。
撃っちゃったらさ終わりなわけでさ、
うん、そういうことです。
ベーコンが欲しかったんだからさ、そんなにベーコンがやっぱり
欲しかった。
またな、店もね本当よく2回もやりましたな。
日本だったらもう土下座ですよこれ
は。ああ、よくある。
はい、で、まあ、また炎上ですけどね。
また炎上でもさ、その何時間の間におそらくベーコンのメニュー何回も出てるよね。
うん、出てますよ。
でそれが全部入ってなかったのか、
いや
ちょっともうそのたまたまま
あ普通にあれそのオペレーションやってる時にベーコンを入れ忘れるのがまあ10回20回に1回ぐらいあるとして、
うん、
まあ、そのダイスが同じやつに
来た
っていう
よりによってやつ
よりによってやばいやつに当たったっていう話でしょうね。
案外さそんな開かずさ食べちゃわない、
うん、まあおかしいなと思うことはあるでしょう。でも
あれこれベーコン入ってないな
って入ってないぞ
って。ああ、そっか、
そういうことです。
その場で食べたってことか。やっぱドライブスルーだからね、持って帰ってだったらまださ、その怒りの矛先がさ
あの1回目はドライブスルーなんです。
はいはいはい、
2回目は行って足で歩いて行ってる。
あ、そうなの。
そう
なんかちょっとその人もなんかいろいろおかしいよね。
だから1回目でベーコンレタス、ベーコンレタス、ベーコンチーズバーガーをドライブスルーで注文しました、はいはい、で、まあ、車中で開けて食おうとしたら入ってなかった。ああ
、で店の中入って
U ターンして戻ってクレームですよね。でこの時はベーコンを入れてくれたわけじゃないんですよ、返金されたんです。
食べてない可能性もあるの。
ベーコンは食べてない。
あ、ベーコンは食べてないんだね。
そう、入ってなかったから返金されたんです。
はいはいはい。
でやっぱベーコン食いたいと。
あ、そういうことか。
だから今度は歩いて入っていってるんですよ
数時間後にね。
そうなのに入ってなかった。ここが多分情状酌量に落ちがあるところです
よね。1回も彼女はベーコン口にしていません
と。ないこれは怒ってもしょうがないんじゃないでしょうか裁判長っていう
確 確かに陪審員によっては分かる分かるになっちゃうかもしれない、うん、これね。
しかもだってね、陪審員全員アメリカ人ですよ。
そうですよ。あのだから多分弁護側としては、うん、あの必ずマックに行ってそうなやつをピックするでしょうね。
ピックするしかない、うん、ベーコン好きそうなやつを。
まずベジタリアンは弾くでしょうね。
弾くね
もうそこであの有罪が確定するからね、そのまずベーコンを食べろうとしたことに対してでも怒ると思うから、そのベジタリアン、
ベジタリアンが入っちゃうとね
議論が変わるっていう。
変わる。ベーコンは上場酌量余地があるかっていう。
そうだね。だからそこ本当文化によるんでね。
よるね。
うん、まあ、そうですか。まあまあ銃は抜いちゃいけないですよね。そう、さっきだからその、はい、思ったんだけど、うん、アメリカの場合さ、その空砲にしといたらいいんじゃん、ほとんど。
ああ。
3発、最初の3発は空砲です。
空砲でね。うん、
で4発目はもうさすがにあの命に身を守る場合は
危ない可能性
は、そうそうそう。
まあ、1発目2発目ぐらいまではね、空砲を入れといた方がいいよね。こういうことがよく起こりがちなんで。
そうそう。で多分それである程度解決するよ、うん、そのやっぱり、うん、たとえ空砲だったとしてもその撃たれた側としては、うん、あのちょっとひるむというか
引くよね、
うん、そうそう
こいつガチだなっていうのが分かるからね。
そうそうそう、だからそう、それでいいんじゃない。
要はその話し合いなり喧嘩なりで自分の姿勢がどれぐらいマジなのかってことが相手に伝わらないから問題になるんだよね。
そうだよね。そう、ベーコンに対してどれだけ私がマジなの
か、マジかってことが伝わらなくて冗談半分に受け取られたりすると余計こうこじれるので、まずは打っとくっていう。
分かった。うん、そうそう、ね、
意思表示だね。ガン、次はねえぞっていう。
でも分かる、多分ね、俺ね、これね、すげえ切れた時に、うん、ハンって鼻で笑われたと思うよ、この2回目。
ああ、またベーコン
って。そうそう、またベーコンって言ってるぞこの女みたいに多分あの、うん、なっちゃったと思う。
もしかするとその店員はベジタリアンの可能性は高い。
ああそこで働くなよ、
そこでね。
まあね、そうベーコンなんで、
まあ、そのまあまあ相手の訴えはあの笑い半分で聞かない方がいいですよという。
そうね、特に、は
い、真剣に聞いてあげてください。ちょっとアメリカから離れて、
うん、
中国、
おい、
中国文化省、の発表です。葬儀のパフォーマンスでストリップショーを行うことを禁ずる声明を発表しました。
あ、ちょっと続けてください。
ショーは葬儀の参列者を増やす目的で行われているが、この声明では、葬儀でストリップショーを行うことについてエンターテインメントビジネスの文化的価値観を歪め未開であると指摘している。声明で挙げられた中国北部、東部の2つの葬儀の例では、ストリップショーが行われた葬儀の主催者やパフォーマーが処罰されていると。中国の、葬儀では、
はい、
参列者が多いと、死者は、あの世で幸福になれると考えられており、そのため、いっぱい人を呼ぶためにストリッパーを呼んでいると。逆に言うとストリッパーを呼ばないと誰も来なくなるというふうに考える人もいる。
いやちょっとさもうよく分かんないんだけど、そのあ、じゃあもうどんな人が来てもいいんだ。
そうですね、
知り合い関係ないんだ。その
とりあえず人たくさん来るのが、まあいい葬式だったっていう。
ああ、まあまあ分かる気はするよ。それは参列者多ければ多いほどなんかこう、うん、ね、あの忍ばれてる感じもするし。
で、そういうのが日常的になってて、こうそういうストリップショーが行われているような村の葬儀では、まあしばらくの間行われているから、もはやそのストリップが行われることには何も衝撃はないんだと。もう慣れっこだと。で、もし禁止されたら。他に一体何を見ればいいんだというふうに言う人もいると。
いやさ、よくすごいよね、まあ、お経とかやっぱ流しね、あの多分上げてる最中横で脱いでる人がいるっていうことだもんね。
その中国のお葬式でそのまあ仏教でやってるかどうかはちょっと分かんないですけど、
とは言ってもさ、あの親族もいるわけだよね。
そうですよ。でショックじゃないんですよ。
泣いてたりもするわけ
だ。だって主催者側ですから、喪主ですから。
喪主自ら呼ぶわけだ。
呼ぶんですよ、イベントですから。
だから俺、まあまあまあいろんなケースがあると思うんだよ。その、あの大往生でしたとか、
うん、
多分そういうのだったら確かにちょっと華やかにやっても許される気がするんだけど、ハッピーに送ってあげよう。そうそうそう、あだからなんとか層ってあるじゃないですか、その
いろいろな方法がね、
悲しくしないで、そうそう、うん、音楽層とかいろいろあるじゃないですか、うん、ストリップ層があるわけ
です、脱衣層ですよね
みんな脱いで送り出そうと。あでもいいね、ちょっとそれは興味あるな俺。
個人の遺言ならありですよ。
あ俺ん時にはなんとかちゃんと、
そうそうそうそう、
呼んでとか
呼んで、もう、はいはいはい、みんなでハッピーでやってくれというのは別にいいですけど、それが常態化してるっていうか、普通の人はそれやってるっていうのがおかしいところですよね。
そうだよね。でもなんかもうあれでしょ、そのお寿司を出すとか食事を出すのと同じような、
同じですよ、
そのもうオプションとしてあると。
そうそうそう、
じゃあこれ、じゃあどなたを呼ぶことにしましょうかみたいな。
そうそうコンパニオンを選ぶんですよ。
すごいね。
まあ、ちなみに中国に限った話じゃないらしいんですよ。
え、そうなんだ。
台湾でも人気だと、2012年にナショナルジオグラフィックが放送したドキュメンタリーでも、ピンヒールの靴とミニスカを履いた女性が墓のそばで踊ってるっていう映像が出てた。
おそれちょっと見たいな。
墓だからね、葬式じゃないんだよこれ
いや華やかに行けっていうことなんだろうけど、
そう、
ね、その方向性がねちょっとすごいよ、ね、
っとね。
あでも分かるよ、多分昔 の, その例えば王族とかだったとしても、うん、それはやっぱりなんかすごい踊り子を呼んだりしたでしょうよと。
それは悲しみの踊りでしょ。
ああそうかそうか、うん、だんだんそれが歪められて
きて、
出席者が見たいものを出すっていう、
出す、
あエンターテインメントの方に行っちゃったわけ、
行っちゃったわけですよ。
いやすごいね。で禁止されたのでも、
まあ一応そのやめろと、
あちょっと下品だと、うん、
下品だと、でこのお前らそれやり続けてるといつまでたってもその田舎もんだぞと。
まあ、だからあれなんだね、多分田舎の方こそやっぱりそうだよね、そういうなんか要は祭りと勘違いしてるとこあるわけでしょ、そのたまになんかある、まあ、みんな集まってこう、うん、わあ盛り上がるみたいな、
そういうことだね。
あなるほど、
まあ、人が死ぬのもイベントだしっていうことです
ね。まあ、そういうことだね、
うん、ちょっととんでもないことは、
いやちょっとそれは関係ない人も出席できるんだから、まあまあいいっちゃいい、
行きたくもなるよね
しかもさ関係なければないほどそれ行きたいよね、
うん、楽しめるからね。
そうそうそう
俺関係ないしっていう、
個人に対してさ
思い出がないから、
何の思い入れもない人たちばっか集まってきちゃうでしょ。
そう、もう盛り上がり放題ですよ。
まあいいか、
葬式悲しくないんだもん。
そういや、そうそう、だから泣けないっていうのはある意味俺楽しいかもしれないって今思ったわけですよ。音楽層とかもさ楽しくとは言ってもさ、うん、悲しい曲やるじゃない多分、はいはいはい、なんだかんだで、
うん、まあそれっぽい曲を流すよね。
だからあれ それこそさっきのレイジアゲンスターマシーンずっとやってればそりゃやっぱちょっとさ雰囲気変わるけど、
まあ怒りの方向になります。
そうそうそう、なんか怒りの豪華で
焼かれろみたいな、
焼かれろ
シメタンフリーダムみたいな話になる。そうそう、
でこれから何火葬場にみたいなのはいいと思うけど、
燃やせみたいな、
そうそう、みんなで燃やせ燃やせみたいなさ、
なる
ほど、はいまあ、あとはね、あるじゃないですか。
まあ、あとはレゲエですよね。
うん、あそれはいいかもしれないね。だからなんというかこれはナチュラルなんだぜっていう
バックビートで。
そう、これ人が死ぬってのは非常にナチュラルなことで、別に普通だと。
うん、
でなんかもうもくもくね、お香でない
煙がね
充満しちゃってね。
みんなハッピーっていう。
そうそうそう。文化としてあると思うよ、そのね、多分どっか世界中それはあると思うけど、そっか、じゃあ日本もやっぱり個人 の, 遺言の域だったら別にいいわけでしょ、ある程度は。
ありですよ、
法律に触れなければ。
はい、
ああ
なたにだから
力、ね、考えとかない、
一緒に書いといてくださいよ。
ストリップはストリップ盛大にやること、
やることもう水着の種類とかも指定しといてください。
ああもう入れとくよ、そのね、
そうそう、
セットをね、
セット
で14時です。
戻ってアメリカ、
はい、
強烈ですよ、
はい、
ワールドワイド、ワイヤードニュース .com によりますと、
はい、
テキサス、現地時間の朝、容疑者ジョナサン29歳、 は、ナイフで他人を刺して怪我を負わせた容疑で警察で逮捕されました。パトカーに乗った後、彼はパトカーの後ろの座席でトイレに行きたいと要求しました、がその間に、自分の代弁を口に含み警察に吐きかけました。当局によると彼はシートベルトで首を絞めて自殺を試みたが失敗して刑務所に送られましたとさ。
よく分からない、
意味が分からないんですよ。
これは一応じゃあトイレには行かされ、行かしたってことね。
違います。
その場でしたの？
その場です。
でもできないじゃん、だってズボン履いてんだからさ、口に含むっていうことがさ、なんかおかしくないか。
その間がちょっと抜けてるんで、ニュースの、
その間さ全員記憶を失ってたとか思えないよ。
あんまりのショックで、
僕だってさおかしいじゃん。逮捕される前に含んでたんじゃないの、もうすでに。
いや喋ってるからね、その前には。
いやもうもうもうも
うもうトイレで行きたいですけど、
なんかもごもご言ってるぞこいつみたいな。
そう、でもさ、まあ、逮捕されますよね普通に。まずは
どの罪で、あ、刺した
罪、最初はナイフで刺しましたと。で警察が来て逮捕しましたと、はい、で手錠だよね。
いやアメリカの場合後ろ手の手錠で、うん、そのまま、パトカーに入るから
だよね。
必ず後ろ手ですよ、
まあ、後ろに手があるってことはケツには近いよね。
でも無理だよ、だってやってみなさいよ、その腰のところだから。
で口に含むってことは手に持って、
絶対無理だよ、その
手に持って口元に持っていく必要があるんだけど、後ろ手で縛られてるとできないよね。
だからできないんだよ。だから俺はとりあえずトイレには行かされたと思ったんです、その手錠のままか分かんないけど、とりあえずそのなんていうの、トイレの個室の前で待ってるから、うん、そのしてこいっつって、それでうんこして、その含んだなら分かる、
入れといて、また手錠かけられて、
そうそうそうそうそう、
でパトカーにまた乗ろうというところでブーかな。
そうだと思う。
ああ。
でその後自殺を図るっていうさ。
でやったんだけどうまくいかなかったんで、うん、ここまでやったのにダメだったっていう感じですかね。
ちょっとその自殺を図るんだったらそのトイレの時にやればいいとか思うし、うん、なんかさその代弁をどうしても、
もうだからこれが最後の手段だったんだよね多分ね。なんとかして逃げるためにはこれしかないと思ったのに、
あ、
失敗したから、
なるほど、
うん、首を吊ろうっていう。まあ、ちなみにこの人はですね、まあ、この2つだよね。1つは傷害ね、
まあ、刺したってことね、
刺したと。もう1つは警官を襲ったっていうことね。
暴行、
まあ、暴行ですよね、はい、で逮捕されてますと、はい、で他の誘拐犯罪にも関与してると。
ああ、そうなんだ、
うん、いうのがちょっと今調べが入ってると。
余罪がだいぶあるので、
あるんじゃないかと。なので、うん、まあこいつは分かってていろいろやってるねっていう。
いやー、だとするとそのうんこの下りも相当それは計算高いのかもしれない。
もう追い詰められてることは分かってるのでやるしかないと。
すごいな、
意味は分からないですよね。
すごい、だからなんというか興奮状態というか、うん、普通じゃない状態だったので、まあ、できたのかもしれないですね。
ですね、まあ、なんかやってんじゃねえのっていう。
あ、そうかそうかそうか、
うん、
それか、まあ、通常いつもやってること
いつもやってる可能性はあるね。抵抗がないっていう、
はいはいはい、
うん、
だとするとまあありえるかなと思うんだけど。そうです、
なんとも言い難い、
そうやな本当にね、うん、いや俺それは聞くとやっぱりそのもうアメリカで警官なんかやりたくないね。
うん、やりたくない。こんなやつがいるとしたらね。
もうさ本当にやりたくないねと思うよね。
だってさ、まあ、例えば、まあ、ナイフ持って暴れてるとかだったら、うん、まあ、応援呼んでこうでかい盾なりでこう潰すみたいなのがさ、はい、考えられるけどさ、うんこ吐きかけられるってなんだよって話ですよね。
いやもうなんかもう本当に侮辱された感じがする。
てめえこの野郎っていう。
そうそう、で手を出したらなんか逆にそれはそれでなんかさ怒ら、うん、犯罪になったりとか
してさ、ね、
いやちょっとね、いや絶対やりたくないですよね。
最近クラウドファンディングとかで、
はい、
ソフトウェアじゃなくてハードウェアがこう気軽に発明したりとか、 販売したりっていうのが流行ってますけど、
うん、
まあ、そういうのは大体こうみんなの役に立とうとかね、
うん、
まあ、世の中を良くしようっていうのがまあ前提にあるわけですけど、
うん、
まあ、その中で我々が目をつけたところは、
はい、
発明がいくつかあるので、
ああ、もうそれはぜひ
ぜひ皆さんにも興味を持っていただきたい。
お金をねみんな
出していただきたい、
そう、出していただきたい、
はい。一つ目、The Wank Band。
おお、来ましたね、はい、
言葉を知らないとなんか横文字だなっていう、
かっこいい感じがするよね
なんかバンクバンドっぽいなみたいな
かっこいい感じします、
まあ、気になる方はワンクは調べていただくとして、
はい、
まあ、これはですね、時計のような形のデバイスでですね、時計の機能はないんですよ。中にはバッテリーが入ってるんですね。
なるほど、
充電池ですよ。
充電池が入ってる。
で、充電池と、ちょっとしたデバイスが入ってまして、これはですね、まあ、小さいボール状のものが上下に動くんですね。
うん、なるほど。
中で、ね、そうしますとその振動でもって発電するんですよ。
あ、はいはいはい、
カチャカチャやると発電するっていうことですね。
あ、はい、だから
要はその万歩計カチャカチャやる感じのあれですね、はいはいはい、ああするとその動きを電気エネルギーに変えて、内蔵してるバッテリーに充電をするっていう、腕時計型のデバイスなんですよ。
素晴らしい。
で、まあ、この上下に振ると発電をする腕時計型のデバイスってことで、もう何もかも察していただきたいっていう
早く手を上下に動かすことによって発電が可能。
ビンビン発電すると。
ああ、
自分で
自家発電
するよという。と The power is in your hand。
ああ、もうそうですね、
はい、Coming soon でございます
いくらぐらいするんですかね
これ。いくらなんですかね、ちなみにですね、これはね、アメリカの、まあ、YouTube 的な動画投稿サイトのポルノ版、
はい、
ポルノハブっていうところがやってるんですけど、うん、ここが今ベータテスト中で、うん、まあ、こういう商品を作ってみ、販売したいからちょっと試したいやつは来てくれと、
おい、
いうような形でテスターを募集してるところで、多分まだ値段とかはついてないんですよ。
ああ、なるほど、
うん、
いやでもこれは画期的ですよね。
画期的ですよね、
本当に。だからよく自転車で漕いで自分でさ発電するなんて昔からよくあるじゃないですか、
う
ん、
ありますよね。
あれは無意味なわけですよ。
まあ自分が走るって、まあ、例えば電気をつけたりね、
うん、あ、まあそうだったらいいけどさ、うん、
あとはその下り坂をそれで充電して上り坂で使うとか、
そうそう、そういうのはすごいいいと思う。うん、備え付けでなんかとりあえずこれ漕がないと電気が起きないとかあるじゃないですか、うん、まあ、まあそれは運動になってっていうのはいいかもしれないけども、うん、すごい義務感があるじゃないですか。
義務感。
あ、いやだってその自転車なんか漕ぎたくないしとか、
ね、あ、
なのに、まあ、その省エネですからみたいので、
はいはい、
漕がなきゃいけないとか、
うん、
あるじゃないですか。でもこれに関してはさ、その誰しもその頼んじゃいないのにやる行為ってことですから、
自発的に、ね、
頼まれてもいないのに、そうそうそう、
うん、
ものすごいモチベーション高く
高い、
なんてエコロジーなことに貢献できるっていう、うん、
ですからそれだって、ね、充電するために、まあ、閲覧しなきゃいけないものがあるじゃないですか。
そうそうそう。
その閲覧するためのエネルギーはどこに、どっから来てるんだ。
ああ、はいはいはいはい、
ね、まあ、うん、そこのパワーをセーブしようと。
なるほど。
そこをぐるぐる永久期間で回せばいいじゃないかと、
うん、
いうわけで発明されてるわけですね、こいつはなのでこのバンドは、
はい、
このバンドはその横に USB ジャックがついていて、
なる、
まあ、タブレットなり、
うん、
PC なり何でも充電できるぞと。
iPhone とかを充電しながら、
しながら、
見ながら、
まあ充電した後ですよね。
ああ、
ペイフォワードですよね。だから、
うん、そうだね。
うん、して、
充電した後に、
した後に使って、はい、また充電しようと。
なるほど。いいですな。本当にね、ソーラー発電ってのはまあ昼間はいいですけど、
はい、
やっぱ夜になったらね、
そういうことですよね。
どうしようってなった時には。うん、おもむろに、
もむろに、
つ
ければいい
です。ええ、つけてズボンを下ろすということで、
ね。しかもですね、
はい、
このバンドはですね、ユニセックスデザインなんですね。
あら、いや、どういうことなんだろうな。
つまりですね、女性が、女性がやってくれてもいいわけですよ。
あ、なるほど。
はい。
そっちいうことか。いや、私その女性の場合の動きがそんなに上下運動するかなと思ったんですけど、
う
ん、
そういうことでもない。
そういうことじゃなかった。あ、そういうことですか。
はい、まあ、カタカナ3文字ですよね。
あ、
いいですよね でもいいです。
はいはい、はい、あ、そういうことなんですね。
まあお互いつけてもいいです。
あ、なるほどなるほど。
もう誰がやろうといいです。
すごいですね、輪になってやろうみたいな。
そう
あのなんか
そういうこと、ね、
ああそうっすか。
まあこれが真のマンパワーだと。
すごいですね。本当はあの人類を救うことになるかもしれない、
ね、かもしれないですね。
ここの部分のエネルギーだけは多分それはあの人類である以上はなくならない、
うん、なくならない
エネルギーですからね。
そうですね。
あ、期待したいですね、うん、本当に。
まあ、この調子でいくとね、まあ、大体の人間の運動はエネルギーになるだろうと。
そういうことになります、ね、
思いますよ。だからそのほらあの、まあ、みんな自分のためにこうジョギングとかするじゃないですか。
ああ、はい、そうそうそう。
ああいうのもなんかちょっと他の電気の需要に回せる可能性がある。
貯めとく
だ
からなんかこう本当これからはあのプロの発電家っていう人がいても分かる売ればいいんだから
うちはどれだけ作ってますっていう。
そうそうそうそう。だからもうワックバンド100個ぐらい手につけて年がら年中してる人もその今までだったらただの変態ですけど、
はい、
これからはもう案外
もう発電家ですよね。
そうだからあのインフラ業みたいな
俺が支えてるっていう
そうそうそうなんか支えてる感を持ってあの仕事に励むことができるので
。できるかもしれない。
すごい、そういう意味では
夢のデバイスですね。
夢のデバイスだと思いますよ、これは。
交互期待。
交互期待ですね。本当に売るのかな。
本当に。まあ出てほしいです、
ね。出てほしいですね。
そしてもう一つ。
はい。
今度は日本です。
はい。
D フリーっていう機械がありまして。こいつがですね今クラウドファンディングであの予算を募集してるんですけども、
うん、
こいつをお腹に貼ります、
はい、
そうすると、超音波のセンサーが入ってまして、
うん、
膀胱や前立腺や直腸を、常にモニタリングし、膨らんだりとか、動いたりとかそういう動きがセンサーは感知して、
うん、
10分後ぐらいにうんこ出ますよっていうのを自分のスマートフォンに送ってくれるっていう
マジか
デバイスでございます。
すごいね。それは
これは本当にすごいですね世界中から今問い合わせ殺到中でございます。
それはあそうか。なんかいや今思ったのはさ、
うん、
そうお腹が痛くなるとかって、
うん、
確かにいきなりだなと思って、
うん、
10分前に分かればよかったのにって。お、確かにそうかもしれない
そうだ、その尿意なり、便意なりが自分の感覚に、神経を伝わってくる前に、前々からなんか運動してるわけですよね。
はいはいはい。
それを伝えてくれるわけです。
すごいね。
はい。今これ開発者の人にインタビューをしたところですね、
うん、
なんでこんなもん作ったんですかと、
はい、
インタビュアーが聞いたところ、うん、うんこを漏らしたからですと
あ、
しかもつい最近だとい
やいやいやそうか、うん、まあ、なるほどってしか言いようがないです、う
ん、まあいろいろ真剣な話は真剣な話であるんですけど、
うん、
まあ、介護とかね、
うん、
いろいろあるんですけど、大変だったことがあると、
うん、
まあ、いろいろこうちゃんとセンサーが働くとか何分前ぐらいにちゃんと通知ができるとか、うん、いろいろテストをしなきゃいけないわけですよ、
うん、
だけどそのテストをするためにこうお願いしてる人は、1日1回しかうんこ出ないと。
あ
で、まあ、しかもちょっと便秘気味だったと、
はい、
なのでもう一刻も早くデータを集めて、
うん、
こう性能を向上させたいんだけど、
うん、
もう出ないと、
うん、
でもう早く出ろ出ない早く出ろ出ないっていうのを繰り返して、もう出るたんびにもう男のその人はもう拍手喝采だと
ああそういう熱いドラマがあった。
熱いドラマがあった。でもふとその男の子 の, あのロッカーを見ると、
うん、
コーラックと下剤があったとかなりこうもう痛めつけてテストに参加してくれていたんだとい
や俺思うんだけど、ちょっとその対象者を間違ってると
思う。もっと出やすい人をテストにしてほしかった
ね俺多分1日5回ぐらいは5、6回、もっといくかもしれないよ。
それは貧弁ですね、
うん、でそうショーの方だったら多分1日15回から20回ぐらいするんで、
はい、よく飲んでるからね。
でも僕がそれ
テストしたかったっていう
ぐらい、お金をもらえるとかだったら全然やるべきだったなあと。なんでその人選んじゃったんだろうと。
いやまあいいですよね、あの、まあ、例えば出先とかもそうですけど、会議の前とかもそうだし、
あのね、そうそう、案外怒ったんですよ、その僕は逆にその恐れはないんですよ、
はい、
その貧弁すぎるので、
はい、
そのなんかチャンスがあればしとくわけですよ。
ああ、もう今しかないわけですね。
あのその基本的にあのなんかトイレがあって、うん、時間があるんだったらトイレに行ってみる、
行っておこう、
そうそう、行っておこうっていう精神の
予防的排泄っていう。
そうなんです、そうそうそう、あの欲望って何、うん、あのしたいっていうことよりも先にしておこうっていう、う
ん、何があるか分からないし、
うん、そうそうそう、だけど多分その1日1回の人とかだったら、うん、それって結構難しいと思うんだよね、確かに。
そうね、まあすごい時間がぴったり決まってるような人じゃないと分かんないよね。
そうだよね、逆に早めに行ったところで何にもないっていう、だから、うん、そういう人が結構まあ多いってことが今逆に言うと聞いてて分かったので、うん、需要はだからものすごくあるんだね。
あると思うよ、まあ、これまあガチでまともな話をしちゃうと、その今その介護施設とかでいっぱい、
はいはい、
人がいますけど、あれもその処理もしてあげなきゃいけないわけですよ、
うんうんうん、
だけどそのいつやったのかが分かんないことすらあるわけじゃないですか。
そうだ、ね
ね、いつの間にかってことすらあるわけで、それはもう一元で管理して、あの先々の手を打ってあげるっていうのがすごくいいことじゃないですか。
いいよね、本当に、ね、
あの介護してあげる側もする側にもいいこと、とてもいいことですよこれは。
そうだね、だってね、うん、赤ちゃんとかってそうだしね。
そうだよね、赤ちゃんなんか
いつっていうのもこう分かれば全然とか、これからっていうか分かればさ、うん、いろいろ対処の仕様があるから
ね。あるもんね。
はあ、これは画期的じゃないですか。まあね、出発点がそのね、そのうんこを漏らしたことであったとしても、
うん、
やっぱ真面目に取り組めばやっぱり役に立つことはある、
うん、そうですよ。これもぜひ作っていただきたい。
ぜひ、本当これはいいんじゃないですか。
これはいずれ万歩計みたいにみんなするようになってほしい、
うん、あ、ちょっと僕あと10分後に
ちょっと
トイレあるんでみたいな、ね、
トイレあるんで、
そうそうそう、
お先にっていう、
そうそう、あの断りやすいよね、いろんなことをね。
そうだ、まあ、しょうがないよねってことになるもんね。
そうそうそう。
もしかするとそのうちそのなんかこううんこ漏らしたっていうのはその言い訳にならない可能性出てくる
わけですよ。ありえるね。
もうみんな予想できてる時代なのにっていう。
なんで通知を無視したんですかみたいな。
あの時アラートしてたじゃないか。
そうか。やりね、あまり管理されると良くないですよね。
良くないかもしれないけどね。まあでもこれは大助かりのツールですよ。
会社で管理されたりしちゃってね。
言っとけっていう。社内のチャットが飛んでくるみたいな。
そうそう、だからあの要はトイレと偽ってサボったりできなくなっちゃう。
できない。お前動いてないじゃないか。
そうそう。あれ膀胱とあれが動いてませんよみたいな。
人権侵害だ。トイレの自由を。
そうそう。まあね、あの使う方にあの節度がなきゃいけないけどってことですね。ね、まあ。期待してますねこれね。
これはかなり期待のデバイスですよ。これ頑張っていただきたい。
いいですね。ですね、まあ電車によく乗るんですよ。よく乗るんですよって、まあ、毎日乗るんですけど、はい、まあ乗る人は分かると思うんですけど、なんかさ、このことさらにこの車内マナーみたいなものが最近うるさいような気がしない？
あ、
なんかそのまあそれはあの駅で その掲示されていたりもそうだし、なんかこう、アナウンスでさ、なんかそういうのはなんか車内トラブルにつながるのでみたいなさ、
まあ、予防線がいっぱい張られるよね。
すごくこうのガッチガチな気がしてきてね。
あ、
別にいいんですけどね、そのいやいや言わなくても守れてた時代じゃなくなったんだなと思ったわけですよ。
あ、はいはい、
いろんなことがね、
うん、
あの配慮が多分なくなってんだろうなと思って周りに対してさ。で、ただしあのそんなに厳格とは言いながらも基準は書いてないわけですよ。
ああ、どこから、
そうそうそう、非常にその曖昧だなと思ってて、であの場合によってはそのさ、それってその迷惑防止条例とかでなんていうの、捕まっちゃったりすることもあるじゃないですか、
はい、
迷惑だみたいな、
うん、
だけどさ、すごくそのあのなんか基準が曖昧なのに捕まえちゃうことになったら危ないなと思って、
はいはいはい、
こういうのを考えておいた方がいいんじゃないかと思ったわけですよ。
はあ、
まあ、私は立法制作者ではないも何でもないんですけど、はい、一応あの訓練としてね、
はいはいはい、
これは社内マナー的にいい悪いみたいなのを、はい、
アウトかセーフか、
そうそうそう、いつ任命されるかも分かんないでね、あの練習しといた方がいいかな、
はいはいはい、
思ったんですよ。でどこまで OK っていうので盗撮はダメですよね。
あ、それはもう全然アウトですわ。
前の座ってる、いや別にそれはあのスカートとかそういうわけじゃないです、中とかじゃなくて、
まあ、表面上でも、
ね、目の前に座った人が可愛かったので写真を撮りましたっていうのはダメじゃないですか、う
ん、アウトです。
似顔絵を描くってのはダメなんですかね。
許可なく似顔絵を描いた、うん、
まあ、でもこれは非常に曖昧というか基準が、
だからそのね、
似てなければいいとかって話になってきちゃうのこれ。
どう見てもこいつじゃない。
うん、だ例えばだから裁判写真、あ、裁判写真はダメじゃないですか、
まあ、あれはカメラが入らないから
絵師描くじゃないですか、
はい、画家が入れて描きますよね、
法廷画家がね、
はい、
朝原彰晃とか、
はい、
なんかあんまり、
もしかしてそれと同じじゃないかみたいな話を電車に適用しようとしてるってことですか今。
いやだから何なんだっていう、だからあれはあれそもそもその法廷画家っていうのはその機能として何呼び入れてんですかね。
呼んでるんです、呼んでる、
あ、そうだ、でもだったら写真でよくねっていう、
写真を、あの写真そのものはダメよってことなんだ。
あれはね、わざわざグレーゾーンを用意してあげてるってことなの。
あの書いてもいいよってことじゃなくて、書いてもらうために、まあ、新聞社の人が呼んでたりするんですよ。
あ、
その傍聴人席とかで、
はいはいはい、うん、でじゃあさ、ものすごく写実的にうん、ものすごいリアルに描いた場合でもいいわけだよね、絵だから。
それはいいんですよ。
お、うん、
写真じゃなきゃいいんです
だよね。だから盗撮はダメだけど盗画っていうの、
そうね、
わ、いいんじゃないかって思ったわけですよ。電車の中でもうすごい、どうなの、すごいグレーゾーンだなと思って。
他の人の迷惑にならなきゃいいでしょ。
迷惑なんないよね、だって
もうすごい色鉛筆な、もう何百色とか用意してなかったら大丈夫だと思う。
ああ、やばいですね。だからすごい、だから絵心のある人とかってやっぱすごいなと思うんですよ。その写真とかダメなところでも、うん、ほぼ写真と同じものが描ければ、
うん、
すごいじゃないですか。
そうね。
うん、まあいいよ。ちょっとそれじゃあそれは OK ってこと。
それはまあまあまあまあセーフ。
多分 OK じゃないかってこと
ね。まあそうですね。あの直接クレームを言われたら多分ダメですよね。おめえ何書いてんだってことになったら多分。
油絵とかだとちょっとね。
電車の中で。
あとはなんていうの、ポーズをつけるとかね。すいませんとか言ってこう。
それも声かけ事例ですよ。それは。
声かけ事例。いやこっちを向いてもらうために音を立てるとかね。あのこう、まあ、注意を引くとダメ。それはダメなんで、ね。わかりました。じゃああのね、キョロキョロするってあるじゃないですか。
はい。
で、うん、この前ね僕そのキョロキョロ度が異常じゃない人を見たんですよ。
尋常じゃない。
尋常じゃないんですよ。どう尋常じゃないかっていうと、うん、あの首が動いちゃう、
首が動いちゃう、
頭が動いちゃう、つまり左の、
うん、左を見るためには左 目だけで追うんじゃなくって首ごと動いちゃ う
首だ。例えばだよ、隣に、人がいて、その人の、まあ、ちょっとスマホ、
うん、
何やってるなので一瞬目で見るんではなく、
はい、
ものすごく早いんだけども頭もこう行く
っちゃう、
その画面の方にこう近づくっていう、はい、であとその後、横から例えば誰かが駅で入ってきたとしたら、もうそっちの方向に
首が向いちゃう
っていうか、もう距離も縮まるんだよね。そのだから目で焦点が合うんじゃなく、その、うん、頭ので距離は多分焦点を合わせてるみたいな。
あ、動物みたいな人だね。
そうだから、あのものすごく不自然
すごい不審だね、それは。
なんですよ。だからでもその別にキョロキョロしちゃいけないわけじゃないから、
ないですよね。
すごくその不快ではあるけど、うん、っていうので、ちょっとこれもグレーだなと思ったわけです
。それはね、グレーどころか白ですよ。
あ、白、ああ、うん、OK と。
これは全然 OK ですよ。ただそれ気持ち悪いと思う人はあの自発的に避けるのは全然問題ないですよね。
だそういうことでしょ、その迷惑だとは言えないってことね。ちょっと
完全に迷惑じゃないです。例えばそのまあ隣の下のスマホをね、そのずっとじっと見てるとかだと、
じっとじゃないんだよこれがね、
うん、ダメだけど、まあこうちょろっと見るのにもなぜか首ごと動いちゃうだけなんでしょ。
うんうんうん
うん、それはまあまあまあセーフじゃないですか。
そうかな。まあちょっともう本当にあの メインブラックみたいな感じだったんですよ。だからその中に何かがそのこの人の中に何かちっちゃい何かが
宇宙入ってて
入ってると思わざるを得ない
動きなんかこうリモコンで操作されてるような動きだったと。シャカシャカっていう感じの。
カチカチしてんだよ動きがっていう。
ちょっとコントっぽい動きだね。
そうなんですよ。なのでちょっとそれは気になったんだけど、まあ今のところは大丈夫じゃないかってこと
ですね。そうですね。はい。
じゃああとはですね。うん、音を立てる系がやっぱダメなんだよね。
そうだね。
だから朗読とかダメなわけですよね。
ダメですね。うっさいですね。
読経もダメなんだよね。
まあありがたいけどね。
そうそうそう。ちょっとだからちょっと度胸だったらまだいいかなと思ったけど、やっぱり音を立てちゃいけないってことね。うん、ハミング。もう呼吸音ですと言われれば、それ呼吸音はダメとは言えないから。
お前の呼吸メロディーついてんの？
だから気分が乗ってる部分ですよ。
あ、まあついうっかり。
うん。ふんふんとかね。
あ、まあふんふんだったらいいよ。ふんふんって続いたらダメですよ。
あ、そういうこと、
うん、
何小節まではいいとかそういう、
まあ1小節だね。
そうか、
うん、
分かりました。じゃあビートボックス的な人はダメとかね。
ダメですね。それはちょっと
音漏れと勘違いするからダメってことね。あとはニヤニヤはどういいのか。ニヤニヤはかなり私してるんですよ。
じゃあどういうふうに、なんでしてるんですか。
違う、これが最近ちょっとまたポッドキャストでラジオをちょっと聞いたりしてるんですよ、
はいはいはい、
これはね、やっぱ危険だ。昔分かってたんですよ、危険だってことは分かってたんですよ、
はいはい、
ちょっと突発的にやっぱり笑っちゃったりするじゃん、
うんうん、
で
それはしょうがないね。
そうそう、でこれはちょっと不審者やっぱがられるなと思ってやめてたんだけど、やっぱりちょっと聞かなきゃいけないやつも溜まってきたんで、
はいはい、
ちょっとまあ電車の中で聞いちゃおうかって言って、
うん、
聞くんですけど、やっぱり俺は耐えられんみたいなのも何かにはあると、グフフフ
吹き出しちゃうわけですね。
そうそうそう、だから、まあ、ニヤニヤはそのマスクで隠せるってことが分かったんで、
あ、そうね、
うん、常にマスクを今後はしていこうってことで、まあ、これ解決したんだけど、
うん、
そのグフフフフみたいなのはしょうがないじゃん、
しょうがない、
吹き出しちゃう系、
まあ、それはごまかしてください。
あ、ごまかすってことね、うん、
咳して
ます。じゃあ、音は立ててないけど、あまりに面白くて腹を抱えるっていう。
まあまあまあ笑うことはあるよ。
笑うこと、腹抱えて笑ってる人いないでしょ。
いやだって多分それだって何が壺に入るか分かんないじゃないですか。
そっか、それはまあいいんだ、うん、OK とりあえずね、音立ててないもんね。
まあだからそれはその、迷惑、ちょっと迷惑だなぐらいの上にはいかないじゃないですか。
うん、まあまあそうか、
基本的には
与えないしね。
そうそう、基本的にはその例えば2人で話してたものが1人になって、
うん、
じゃあ独り言はダメかって言われたら別にダメなわけじゃないけど、やめようよって話でしょ。
気持ち悪いからってこと
で、そうそう、それぐらいなもんじゃないですか。実害はないですよね。
実害はないね、確かに、うん、分かりましたよ。じゃあちょっとだんだん分かってきたよね。
分かる、だってそれはだって思い出し笑いだってするでしょ。
だから思い出し怒りの人はダメでしょ。
泣き切れちゃダメです
よ。何だってんだ全くみたいになっちゃうと、ちょっとこう危険な感じがしちゃうから、う
ん、ちょっと緊張感が高まるんでね。
そうか、緊張感を高めてはいけないってことね。
そうですね、
はい、あとは飲み物なんですよ。
はい、
でちょっとコーヒーは OK っぽい、
コーヒーはありですね、
流れになってるじゃん。
ありですね、
うん、あ、多分あれはそのスターバックスの流れで、
蓋があれば、
あ、なるほどね、リッドがあるものに関してはいいと、
まあ、缶か蓋があるもの、
なるほど、うん、なんだけど、じゃあコーヒーは OK っぽいんだけど、クラムチャウダースープはどうかなと思った。
匂いがね、
やっぱそこか。コーヒーも匂ってはいるけど、不快じゃないってことでしょ。
それはだからね、コンビニが入れたのはなぜかっていう話ですからね。クラムチャウダーはちょっとも
うダメ、やっぱり、
うん、ちょっと断乱しすぎたよね。
そっか、まあなんか冬なんかいいと思う。まあまあじゃあいいわと。じゃあガムはいいけど、
うん、
スルメはダメだよねっていうか匂い。
それについては私は明確な基準が一つあるんですよ。
はいはいはい。
椅子が進行方向向いてるタイプならありです。
はいはいはい、あれね、だスルメね、確かにそのあれはさ、お酒飲んでいいわけでしょ。あれ
あのタイプだったら、まあビールなら。
だって売りに来るからね、
うん、
特急とか
だ、売り子さんが売りに来てるものだったらありです。
ああそう。
ただし山手線はなしです。
ああ、スルメは、
はい、
うん、
山手線なり何なりそう通勤に使うような電車で、全部の椅子が真ん中向いてるようなタイプで、ワンカップとするべみたいなのはダメです。
ガムはいいんだよね。
ガムは OK です。
ホルモンもいいわけだよね。
まあ、いつ飲めばいいかわからないタイプの白もつってことですよね。
そうです。だから飲み会でその時食べ始めて盛り上がってたんだけど、いつまでたってもき
ちんと飲み込めない。
そう、これで乗っちゃったみたいな、ちょっと最終終電だったんで乗っちゃいましたみたいなはやっぱくちゃくちゃやらざるを得ないんで、
口開けなければセーフ。
わかりました。まあそういう基準はね、じゃあみんなで持ってればいいってことね。
そうですね、まあ、節度を守って噛んでいただきたい。
結構あるんですよ。あとはねエアギターはいいのか
とかね。エアギターは隣、
立ち上がらなければ、
立ち上がらなきゃいいです。いい、ね、座席が、そうね9割方埋まってるけど余裕があるぐらいだったら、
はいはいはい、
肘が当たんない程度。
あ、そういうことでしょ。だからどちらかというと、はい、そのすごいなんていうかな、ギターをすごい下げたタイプだったらいいんじゃないかと思った、
ね、ストラップが長いタイプ。
そうそう、ですごい手をストレートにこう下に下げるだけっていう、かき鳴らすみたいな。
そうね、問題はピック持ってる側じゃなくてネック持ってる側ですね。
ああ、なるほど、はい、そうですか。あ、それがこう角度が、
そう、角度がそのかなり垂直なら OK です。
あ、なるほどね。
だからギターソロ系ですよね、はいはい、
ギターソロ系で、
そう、もう膝ついてのけぞってる感じのギターならば、まあ空いてればまだありですよね。
そうね。
ただその弾き語り系はダメですね。
なるほど、横向いちゃうからね。
そう、左手側がちょっとかなり向こう側に飛ぶんで、
はいはい、それはダメ。
ちょっとそれダメですね。
まあ、ウクレレぐらいか、コンパクトだし。
そうですね。ウクレレは完全に腹の前だからね。
そうそう、収まってるから、
ね。収まってる。
席の中に、
うん、そう。腕組みしてるのとあんま変わらないですね。
じゃあエアウクレレ、
なんでまあその肘とかが当たんない程度に。
ああ、わかりました。じゃあやるなら選ぶ楽器としてはウクレレ、
ウクレレ、まあ、あとはゾウさんですね。
ああ、ゾウさんね、はい、いや懐かしい、
あのぐらいの大きさに
使ってたような、はい、
してください。
あとはね、あと2つなんですけど、メイクしてますよね最近。
そうですね、
まあ、いい悪いは別としても、とりあえずあれで逮捕とかされてないじゃないですか。
それはしないですよ別に。
ってことはひげ剃ってもいいよねっていう。
シェービングジェルは OK ですね
そうだよね
クリームはちょっと困るかもしれない。
そうだよね、音は立てちゃ多分いけないと思うんで、剃る、うん、まあのはちょっと刃物になっちゃダメか。
まあぶっちゃけた話、はい、私は電動のカミソリ
をやってます。
ヒゲ剃りは見たことは何度かあります。
ああ、るやっぱあるよね。
あります。で、でっかいやつじゃなくてコンパクトなやつがあるんで、あれを使ってる人は何度か見たこともあるし、まあ、あれ例えばあれ1分続かないじゃないですか、
うん、まあそんなもんだと、
まあ、20秒でしょせいぜい、うんうん、ジャリジャリジャリジャリっていう感じで、まあ、それはね鼻毛カッターと変わらないですから、
エチケットだと、
うん、
だってまあそうだよ。なんでかってメイクがいいってことはさ、その例えばこうニューハーフの人だったらあそこからメイクだからね。
そうですね、ヒゲ剃らないと乗らないんでね。
そうそうそう、から乗るんですからそのメイクの一環だと言われれば
そ, うです、ね、
そこダメって言われたらあんたなんでニューハーフをってなっちゃうんで、うん、メイクがいいならそこも OK にしないと多分こう揉めると思うんだよね。
まあだからその問題はやっぱ音と匂いですからね。
ああ、そうね、音か、音は確かにしちゃうもんね。
抜くしちゃうし、その抜くのはちょっとねくしゃみ出ちゃうから
なんか周りがこうなんか痛々しい、
痛々しい、
痛い、これこれあそこ痛いぞみたいなな
っちゃうんで、まあ1本2本ならいいですけどね、剃り残しを抜くのは構わないけども。
そうか、分かる。だんだん上がってきてるので、ちょっと最後に1個なんですけど、これ結構ね、ビジネスチャンスも含んだ話なんですけど、うん、駅弁は食べていいわけだよね。さっき言ってたその向き合ってる
タイプの、
うん、はいはい、進行方向向いてる型は
食べていい。そうですね、だからそのボックス的なシートになってれば、
はいはいはい、ってことはピザのデリバリーもいいよねっていう。
食べる分には構いませんよ。
今熱海なんで、
で次の
そうそうそうそうって言えば、
うん、注文して
窓からこう窓から買えるよね。
配達区域なら
そうそうそう、
はい、
だその地域のお店に今その何、あどこまで来てくれるじゃないですか、お花見とか、
はい、
公園まで、
はい、
家じゃなくても
なくてもね、うん、
まあ、その入場料ちょっと駅入るのにかかるけど、それ上乗せすれば やってもらっても全然いいわけだよね。
向こうが OK と言えばありです、うん、
販路拡大になるんじゃないかと私は思う
風情がないっていう
ピザ
それを除けばね。
あ、そうなん。まあじゃあちょっとこれはね、あの結構結構いいこと結構できることがあるなってことが分かりました
よ。それはできます。要はやっぱだからあれだよね、あの誰がどう思うかっていうのはもう結構まあバラバラだけどさ、まあ、平均的に言えるのは、まあ、うるさいのと臭いのはやめてくれよっていう話ですよね。
わかりました、
うん、でガム噛んでもいいけど口開けるなとかと同じでさ
あ、じゃああのあれ風船ガムみたいにプーって風船にしちゃダメ。
それはね、周りに危害が及ぶ可能性があるからね。
プシャンって時に
バンっていく可能性があるでしょ。
じゃあ昔の大リーガーはダメ
と。ダメですね今もやってるかどうかは分かんないけど、
クロマティとかダメってことですね。
ダメですね。あの女性用のファンデーションっていうのは匂いなくならないもんですかね。
うん、それは何、どっちかというともうやそこでまで塗るから、あの叩くから匂う、
叩くから匂うじゃないですか。で別にあれあの程度は私はいいですよ、うん、まあやめた方がいいっていうか上品じゃないよなとは思うけど、まあ忙しいからさ、
はいはいはい、
うん、あのぐらいはいいだろうとは思うんだけど、問題は、まあ、粉が飛ぶのはちょっと論外ですわね、
うん、
だけど、まあ、粉飛ばなかったとしてもですよ、
うん、
あの独特の匂いっていうのはなくせないもんですかね、
うん、そうか、それは、まあ、技術的にはできんじゃん
できるかね、うん、それがしないんだったら私は全然 OK ですよ今はもう。
ああそうですか。
昔はなんか出始めた頃はなんかすげえやつがいるなとは思ったけど、今はもうだって朝一人二人見ないことはないじゃないですか。
まあそうですね。
でまあ大体ああいう人たちってその下地を作っといて、
こう最後の仕上げだけ、
そうデコレーションの部分だけ取っとくっていうか、ちょっと後回しにしてる感じでしょ。はいはい、でもまあそうじゃない人もたまにいるんですよ。
ゼロから
ゼロから来てるなっていう、そのスポンジケーキしかないみたいなところから来て、とりあえず生クリーム塗るところから始める人がいるじゃないですか。
はいはいはい。まああれはでもなんていうの、ビフォーアフターが見れるからいいかもしれない
見てる分にはね、
すげえなみたいな。
なんだけどちょっと苦手な匂いだなっていうのもあるんですよ。
あ、そっか、
うん、
なるほどね。匂いはじゃあそこはちょっと化粧品を開発する人も電車用とかを開発すれば
無臭のものがあればね、
うん、案外いいんじゃないか、
うん、
顔パックとかされたら嫌だよね電車でね。
あ、全く迷惑じゃないけどすげえ怖いね
すっげえ怖いっていうそうか、夜落としてく人いないよね。
ない
だからもうその時点でそあの帰りの電車で落としてる人ってあんま見たことないけどね。
まあそれも別にね、あの
いいけど、
要するに朝の化粧は後回しでしかないわけだから、夜の化粧落としも先取りだよね。
そう、先取りでもうすぐ電車で済ませよう
、うん、
打ち方は寝ますっていう。
そうですね、一刻も早くリラックスしたいっていう。
そうそうそう、
まあ、たまにおっさんとか靴脱いでるのに比べたりするとね、全然ありです。
ああ、靴脱いで靴下脱いじゃったりするもんね
ねえ、ちょっとそれは勘弁。
そっか、いや実はね、アイマスクってしていいのかなと思ってて。
ああ、ありじゃない、
俺電車でしたいなとずっと思ってる。
アイマスクはありでしょ、だって飛行機でありでしょ。
だからそこもあなたの理論がいいかなと思って、その、
うん、
座席の方向による
いやでもほら、実際もんでさ、今までこう出てきた話でいうところの、まあ、例えば動きがキモいとか、ぶつかって、めんどくさいとか、
うん、
臭いとか、
うん、
うるさいとか、うん、いうのが全部ないじゃないですか。
ない
アイマスクには。
静かだから、
ね、逆にね自分から離れていく方向にあるわけでしょ、
うん、
それは全然 OK ですよ。それは山手線でもありです。
あ、やっぱり
一回やってみてください、
うん、やってみようかな、
うん、
アイマスクとあの首枕。
あ、首枕は首枕はそうね、でも座席に座って首枕してる分には
別に出ない、どこにも出ないですよ、その
当たんないよね、
自分の体から横には出ないです
よ。それもありです。逆に羨ましがられることがあると思う、
うん、だよね、だ全員持っていけばいいんじゃないの。
全然ありですよ。
山手線につけるべきだったぐらい。
いや、それは言わないけど
ブランケットを持ってこいみたいな。
まあそうね、膝掛けでもありでしょ別に。
膝掛けありだもんね、
うん、だからまあ膨らますタイプの、首枕とか 全然 OK ですよ。むしろその朝リラックスして効率よく仕事をするためにはありじゃないですか。
そうなんです。おじさんが膝掛けしててもいいんだよね。
いいんだよ別に。
ああそうなんだ。でも膝掛けの下が全裸だったら嫌だよね。
それは普通にねお縄ちょうだいですよ、ね、
いやだけどさ
なんで脱いだの、なんで脱いだの、
なんとなくさ
見えないから
開放感というか、うんはいはい、
見えないからいいかなと思った。
そうですそうです。
ダメだよなんでそこでこっそりこうスリルを味わおうとしてるんだよ。
いや多分そういう方向に行く人は絶対いるんだよ。ああいうことをすると、まあ、まあ社内はじゃあその迷惑かかんないように、まあ、頭を働かせてこれは迷惑なのかなってもちゃんと考えれば、うん、大抵のことはちゃんと許されると。
もしかすると 2,3 年後にその、うん、アイマスクとか首枕は、うん、もう全然やる人は結構いるぞっていう風なことになりかねないぐらい結構いい 発見だと思うよ。
でしょ。俺も思ってんだよね、
うん、全然ありです。
それ用だよりなんか電車に特化したやつを売ればいいと思ってんだよ。
そうね、
ちょっともっとコンパクトだとか、
うん、カバンに入れやすいとか。
そうそうそうそう、
うん、特にほら君みたいにその1本の電車長いとかさ。
いやそうなんだから俺それで下向いて寝ちゃうんだよね。
あ
でこれで首に負担がそうそうかかるって接骨院に言われて、うんうん、じゃあ
仰向けで
首の下にか挟んでみてさ下向かないようにしたらいいなと思って、うん、
それはもう一回ちょっとぜひやってみてもうそのまま出勤してもいいですよ。
そのままねそうそうパジャマ
着替えをね。
そう
でも着替えはありだと思うよ。だって会社で制服になる人だって到底いるわけじゃん。
だからパジャマで通勤してもいいんだよね。
いいですよ別に。
パジャマ、アイマスク、枕っていう。
いいですよ。帽子もかぶっていいですよ。
全員それでいいんじゃない。だからその家を出る時がもう通勤じゃなくて、うん、電車まではもうまだ休養中であるという。
はい。廊下の延長線上だってい
う。そうそうそうそう。
まあみんながそうならありだよね。
そうなの。恐ろしいことでみんながそうなったらありになっちゃうんだよね。
まあ。せめてまあトイレで着替えようよ。
あ、なるほどね、うん
まあ、あとはネグリジェとかなしで。
ああ、またちょっと違うね。
ちょっと違う方向になっちゃうので、まあ、ちゃんと上下シャツのタイプで
わかりました、
はい。まあ、朝からねその革靴で寝れないじゃないですか。
そうそうそうそう、うん、
まあ、だからそこでちょっとリラックスする分にはいいですよ。
ああ
気持ちよくて寝すぎないようにしてくださいと。
そうですね。
あといびきかかないようにと。
いびき問題あるね、うん、書いてる人本当いるもんね。
いますよ
本当によく寝れるなっていうぐらい
まあ俺最近はあんまり私は電車頻繁に乗らないんですけど、昔はその学生の時とかいっぱい乗るじゃないですか、
うん、
でその時にまあ朝の電車とかは大体同じ時間に乗るんで乗る人は大体似てるじゃないですか。
まあまあそうだね。
その時にやばいいびきをかく人がいてですね今から言うと今考えて言うと要はあれはその睡眠時無呼吸症ですよ、
ね、ああもう病気だった、はい、
でもゴッゴッっていうなんかエンストっぽい音がするわけですよ、はいはい、でももう社内の人がみんな分かってるのでビクつくんですよね。いつ来るかっていうのでもみんながそれ聞いてるもんだからもう社内の空気がもうそれ一色になる
応援したくなる。お
いやばいっていうやばいぞあ来た来た来たみたいなさ、こう一瞬こう体がこわばってみんなでホッとするみたいなのがあって、もうその時間の電車はもう乗るのやめましたけど私は気になるから待ったけど、まあいびきはちょっとやめていただきたいですね。
じゃあそれ以外だったら、そこまで直接しない感じでリラックスする分にはいいと。
なら OK です。あ、わかりました。まあ今日はちょっと海外ニュースとか多めでやりましたけど、何をガサガサしてるんですか。
すいません。
発電中ですか。
取り乱しました。ワックバンドが届かないかなと。アマゾンにないかなと
思って。あ、そう見てた
ね。なかったんですよ。まあね、海外のねそういう ちょっとネタをたまにやるとまあ面白いですよね。ちょっと
やっぱね、その、まあ、日本のぶっ飛んでるやつはぶっ飛んでるけど、内側にぶっ飛んでるけど、うん、外のやつ、あの海外のやつだってやっぱ外向きにぶっ飛んでて、やっぱちょっととんでもねえなっていうのが多いですよね。
物理的にぶっ放すっていう、
ね、のもあるしね。
そうね、そうとか、
うん、まあ、これはたまにたまったりやりますよ。
うん、そうね、たまにこうやるとあのちょっと日本の良さが分かってるみたいな逆にもっと頑張んなきゃと思ったりですね。いいことがあるので、
あなたもたまにちょっと思い出話とかしてくださいよ。
ああはいはいはい、あタコベルの時にしましたけど、うん、あのそういうのあった、そうですね、ちょっとしましょうかね、そういうね、
あたまにはちょっとそういうのも出して送ら出ししていこうと思う。
そうしますね、
はい、
タコベルちょっとね来週行こうか
な。15時です
まだ混んでますよ。
そうだから、その本当にその土日とか無理だから、その普通の平日の夜にしようとか、
はいはい、
それでもまあちょっと待つみたいな。
そうですね、
いやなんかね、まあちょっとそれは行ってからまた報告しますよ。
そうね、まあ俺も暇があったら行くよじゃあ、
あのちょっとね、ちょっとだいぶ違うぞっていう、
ああものはどうだっていう、
なんかもうだいぶコンセプトも違うぞっていうのが、うん、ちょっと聞いてるんでね。
はいはい、
ちょっと私が、うん、かなりあの怒り狂うんじゃないかと手内でぶっ放すんじゃないかと銃を抜くかもしれない
ちょっとサルサの味が違うとか、
そうそう、なんだこれはみたいなところでちょっと、
まあ、ちょっとチェックしてきてくださいよ、
はいはい、
というわけでお相手はケイト、
UG でした。
ではまた、
はい。